こんにちは。南から吹く白蠅が梅雨明けを告げる頃となりましたが、皆様お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和7年7月号をお届けします。最初に目次をご紹介します。まずは今月の言葉です。僧侶増野俊明さんの同じことを繰り返すというお話です。続いては食生活の話題です。今再びブームとなっている果実アサイーのお話をします。埼玉医科大学教授新井智之さんの足腰は筋肉と骨が重要のコーナー、第4回は足腰の筋力とバランス能力を鍛えるおすすめの運動をご紹介します。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理、今月は自家製焼肉のタレの作り方です。代わって外食情報はお米料理パエリアとジャンバラヤについて、東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食った、連載しておりました鍋の旅シリーズはひとまずお休みし、小泉さんが皆さんにご紹介したいというとっておきのお店のお話をします。東京都千代田区外神田にある季節料理店笹屋です。そして料理家長谷川あかりさんの一緒に炊くだけ炊き込みご飯のコーナーです。第2回は豆腐としらす小松菜の炊き込みご飯の作り方をご説明します。代わって茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所たけのこを営む酒場和子さんのどんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携にのコーナー、たけのこメンバーのミクさんとしおりさんのお話です。そして食生活ミニ情報では今話題の MA 米について解説します。ついでご質問にお答えしますのコーナー、杏仁豆腐についてご説明し、最後は協会からのお知らせ、ベスト消費者サポーター賞受賞のお知らせです。エンディングでは皆様からのお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月は曹洞宗徳有山建光寺住職増野俊明さんの同じことを繰り返すというお話です。増野さんのプロフィールです。1953年神奈川県生まれ、曹洞宗徳有山建光寺第17世住職増野信歩の弟子として得度、大学在学中より造園家の斎藤勝夫に師事、大学卒業後大本山総持寺で修行、禅の思想と日本の庭園を融合した禅の庭の創作活動を行い、国内外から高い評価を得ます。2006年ニューズウィーク誌日本版にて世界が尊敬する日本人100人に選ばれました。多摩美術大学名誉教授でもいらっしゃいます。
禅僧の修行は言ってみれば毎日同じことの繰り返しです。皆さんの生活もそうではありませんか？それをつまらないと思いますか？そうだとしたら認識不足です。なぜなら毎日決まったことを繰り返し行っているからこそ体調や気分のちょっとした変化に気づくことができるからです。 私の場合、例えば朝、小さな香炉にお線香をあげるとき、パキッと半分に折るのですが、たまに長短が大きくずれることがあります。おそらく注意力が散漫なのでしょう。今日は要注意だと気を引き締めます。またお茶をいただくとき、毎日同じように入れているのに味わいが感じられないことがあります。そんな時は疲れが溜まっていると思い、無理をしないように注意します。おいしく感じられれば、味覚も体調も冴えている証拠です。昨日、今日と同じからずという教えがあるように、一日とて同じ日はありません。規則正しく暮らしているからこそ、微妙な違いまで感じ取ることができるのです。仕事でも食事でも買い物でも、現代人は何かにつけてやりすぎる傾向があります。そのせいで心身が疲れきっているように見受けます。健康のためには本来何でもちょっと物足りないと思うくらいでちょうどいいのです。特に何かしら体調不良を抱えている人は、やりすぎの観点から自身の生活習慣を見直してみることをお勧めします。そうして少し偏ってると感じたら、自分自身にほどほどに、ほどほどに、と声をかける。それを繰り返すうちに、だんだんやりすぎを抑えられるようになるかと思います。結果、ほどほどの感覚をうまくつかむことができれば、必ずや心身の調子が改善し、整っていくでしょう。仏教には、中道の精神というものがあります。何事も極端に走らず、偏りなく、ちょうど真ん中くらいのところを意識することの大切さを説いた言葉です。では、仏教はどうして中道の精神を尊ぶのか。それは、仏教にはもともと物事を二元的に考えるという発想がないからです。例えば、白と黒があれば、どちらもあって当たり前と捉える。そうであるならば、白と黒、両方を踏まえて真ん中を行きましょうというわけです。ですから、A か B かの選択に悩むことはありません。A でも B でもどっちでもいい。先にご縁をいただいたことを優先して判断し、行動するのが基本です。一方、二元論で考えると、どうしても迷いが生じます。A と B、どちらを選んでも、選ばなかった方に未練を残してしまうからです。選択を間違えたな。あっちを選べばよかったかな。と、いつまでも心がとらわれ、もやもやするのです。心を整えるためには、二元論を視野の外に置いて、中道を行くのが一番。そうすれば、迷いや悩み、ストレスから解放されます。これは、三笠書房発行、桝野俊明著、仕事も人生もうまくゆく整える力、禅が教えてくれる98の養生訓に載っているお話です。
続いては食生活の話題です。今月はアサイーブーム再びというお話です。
一時期、物珍しさも手伝ってスーパーフードが脚光を浴びました。 スーパーフードとは、一般的な食品と比べて栄養価が突出して高い食品のことです。例えば、モノ一種のスピルリナ、シソ科の植物チアの種であるチアシード、ペルー原産のアブラナ科の植物の根であるマカ、ビタミン C が非常に多い果実カムカム、ミツバチが作る花粉団子のビーポーレンなど、さまざまな種類があります。身近なものでは、カカオ、ココナッツ、ブロッコリースプラウトなどもスーパーフードとされています。その一つにアサイーがあります。ブラジルのアマゾン地帯の水辺に生育するヤシ科の植物の果実です。ブルーベリーに似ているため、アサイーベリーと呼ばれることもあります。木は大きく成長すると25メートルもの高さになり、白く細長い幹に2メートルほどの大きな葉を生やします。ほうき状の房にはブルーベリーより一回り大きい黒紫色の果実をつけます。アサイーの果実の 95% は硬い種で、食べられる部分はわずか 5% です。しかし、そのわずかな部分にアントシアニンなどのポリフェノール、カリウム、食物繊維、ビタミン E、 カルシウム、鉄などが豊富に含まれています。味はほとんどなく、わずかな渋みが感じられる程度です。そのため、他のフルーツや甘味料と組み合わせることで、その魅力が引き立つのが特徴です。現地のアマゾン地帯では、アサイーのピューレにキャッサバ粉をかけたり、フライドフィッシュや干し肉と一緒に食べたりしてきました。2000年頃には、アサイーの栄養価の高さと抗酸化作用が注目され、ブラジルの都市部へと輸送されるようになりました。すると、飲食店やカフェなどで一躍人気となり、国内にとどまらず、海外へと広がっていきました。日本はその影響を受け、2013年にアサイーブームが起こりました。しばらく下火になっていましたが、昨年あたりから若い人たちを中心に再び流行しています。アサイーは鮮度が落ちるのが早いため、生の果実が流通することはありません。一般的には冷凍品やピューレ、ドリンク、パウダーに加工して販売されています。カフェや専門店でもアサイーは楽しまれています。特に人気なのがアサイーボールです。これはアサイーのピューレをボールに盛り、そこにバナナ、ブルーベリー、イチゴ、キウイなどのカットフルーツ、ナッツ、グラノーラなどのシリアル、蜂蜜やジャムなどがトッピングされたものです。水分の少ない濃厚でクリーミーなギリシャ発祥のヨーグルト、グリークヨーグルトをトッピングする食べ方も人気があります。また、凍ったアサイーとバナナ、ブルーベリー、イチゴなどをミキサーにかけて作るシャーベット状のアサイースムージーも手軽に摂取できると好評です。
代わっては、埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科教授、荒井智之さんの、足腰は筋肉と骨が重要のコーナーです。 第4回は、足腰の筋力とバランス能力を鍛えるおすすめの運動をご紹介します。
おすすめの運動の1番目はスクワットという運動になります。このスクワットという運動は、キング・オブ・エクササイズというふうに言われて、運動の王様というふうに言われるぐらい代表的な運動で、少し時間が空いたら、まずこのスクワットというのを筋トレをやってみてください。まあ、しゃがんで膝を曲げて、またゆっくり伸ばす。しゃがんで膝を伸ばすというような運動になります。で、この運動を行うことで、太もも、お尻、すねなどの足の全体的な筋力を鍛えることができます。で、2つのポイント。このスクワットを行う上では2つのポイントがあります。まず1つが、膝が前に出ないようにしながらしゃがんでいくというのがポイントです。そのためには、お尻を後ろに突き出しながら、こう椅子に座ったり、便座に少しかけるように、お尻を突き出しながら、膝を曲げていくと、膝が前に出ません。この膝が前に出ないようにすることで、膝の負担を減らすことができます。高齢期になればなるほど、膝の負担、いわゆる関節を守りながら、筋肉を鍛えるという、相反することをやっていかなきゃいけませんので、このお尻を突き出しながら、膝が前に出ないスクワットというのが重要な姿勢になります。もう一つのポイントが、ゆっくり行うというのがポイントになります。しゃがむのに5秒、立ち上がるのに5秒、1回のスクワットだいたい10秒ぐらいかけてやっていただくと効果があると思います。1回を10秒かけてゆっくりやっていただくことで、一度に行う回数は5回から10回程度でしっかりと効果が出ます。早く動かしてたくさんの回数やるよりも、このゆっくり行って、行うことが効果がありますので、この10秒ぐらいかけて行っていくと、しゃがむのに5秒、上がるのに5秒というのを心がけてください。で、このスクワットという運動は、膝を曲げれば曲げるほど負荷が強くなりますので、膝に痛みがある場合には、浅く、膝の曲がりを浅く行ってください。で、自信のある方は、お相撲さんのように、どんどん深く、四股を踏むような形でやっていって構いません。で、さらに、ふらつきとかですね、もう、足腰に自信のない方は、椅子などに捕まってやっていただいても構いません。二つ目のおすすめの運動は、片足立ちということになります。こういったバランス能力を鍛える運動というのも必要になります。この運動は、比較的簡単でして、どこかに軽く捕まりながら、片足になって1分間片足で立ち続けていただくというような運動でございます。で、これを右足、左足で、それぞれ1分ずつやっていただくだけでバランス能力がしっかり、ついていきます。壁や椅子の背もたれ、まあ、机などに捕まりながらやっていただくのが安全かなというふうに思います。自信のある方は、こう、一本指で支えたりも、支える量を少なくしていただければいいかなというふうに思いますし、自信のない方はですね、両手でしっかり捕まりながら、片足で支えていただくというようなことがいいかなというふうに思います。当然、痛みがある場合にもですね、痛みのないぐらいしっかり捕まっていただければいいかなというふうに思います。はい、最後、三つ目の運動がですね、かかと上げというような運動になります。こちら先ほどおすすめの運動1で説明したスクワットの際に鍛えられない筋肉が、ふくらはぎという筋肉があるんですけれども、そのふくらはぎの筋肉をこのかかと上げの運動で鍛えられることができます。またこのふくらはぎの筋肉を鍛えることで足の循環、血の巡りも良くなりますので、筋力だけではなくてですね、その循環も良くなっていくというような効果もあります。この運動もですね、そんなに難しくない運動で、どこかにつかまりながら、かかとを上げて下ろす。かかとを上げて下ろす。というような運動でございます。これもまっすぐ立った状態で、まあ大体1セット20回ぐらいをですね、目安にやっていただければなというふうに思います。一つ注意点はですね、かかとを上げて下ろす際には、ゆっくりかかとを下ろしてください。ドスンというふうに下ろして、しまうとですね、ちょっと腰を痛めたりとかっていうようなこともあります。ドスンと落とすことで骨が強くなるというような研究も あるんですが、腰の痛みを発生させてしまうようなリスクも逆にあるので、ゆっくり上げてゆっくり下ろすというような行っていただければ安全に行うことができるかなというふうに思います。この以上3つの運動はですね、足腰の筋力を鍛えてバランスを鍛えるというおすすめの運動3つになりますので、3つやったとしても5分ぐらいでできるかと思いますので、生活の中に取り入れていっていただけるといいかなというふうに思います。
次は料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月は自家製焼肉のタレの作り方です。
料理人の稲田俊介です。焼肉のタレなんてスーパーに行けばいろんな種類が売ってるし、わざわざ作らなくてもいいんじゃないのと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、焼肉のタレを自分で作るとこれが結構楽しいんです。僕の場合は、確かに世の中にはいろいろなメーカーのいろいろな焼肉のタレがあるけど、自分の好みにピタッと合うものがなかなかないということで自家製を始めました。目指したのはすっきりとしつつ自然なコクのある味わいって感じです。市販のものは甘くて少しベタッとした印象を受けるんですよね。もっともそれ自体は決して悪いことではありません。売ってる焼肉のタレは家族みんなが喜ぶものである必要があり、特にお子さんに気に入ってもらうことが重要なんです。そうなるとどうしても甘くてマイルドでかつこってりした味を目指すことになります。実際そういうものでないとスーパーではなかなか売れないのだそうです。というわけで僕はかれこれ 7,8 年自家製焼肉のタレを作り続け、そして改良し続けてきました。すっきりとして自然なコクというのは一貫したテーマでしたが、作るたびに少しずつ材料や配合を微調整していったわけですね。ほぼすべてのレシピは記録に残してあり、現在のバージョンはだいたい10世代目です。バージョン10ってやつですね。途中、リンゴを加えたり、コチュジャンや豆板醤を加えたり、いろいろ凝った時期もありましたが、最終的には至ってシンプルな材料のみに落ち着きました。材料はどんなお家のお台所にもだいたいあるものばかりです。そしてこの最新バージョンはもうかれこれ5回ほど調整なしでそのまま作っています。なのでこれでついに確定っていう感じです。その確定レシピをご紹介していきます。まずは材料から。メモのご用意をお願いします。玉ねぎ1/6個、にんにく2片、生姜1片、砂糖大さじ3、一味唐辛子小さじ1/2、これは辛さお好みでも大丈夫です。醤油 90cc、 酒大さじ3、酢小さじ2。材料は以上です。玉ねぎ、にんにく、生姜はすりおろして小鍋に入れます。そしたらそれ以外の材料もすべてその鍋に入れ、中火にかけます。混ぜながら沸かして、沸騰したら火を弱め、そのまま1分軽く煮立てたら火を止めて、そのまま粗熱が取れるまで鍋ごと冷ましたら完成です。瓶などに移して冷蔵庫で1ヶ月以上日持ちします。作ってすぐのフレッシュな感じもいかにも手作りで悪くありませんが、少し寝かせると落ち着いて味にまとまりとコクが出ます。玉ねぎなどをすりおろすところだけがちょっと面倒ですけど、あとはごく簡単だと思います。もしミキサーをお持ちでしたら、すべての材料をそのまま入れてガーッと回せば、すりおろしの手間も省けます。料理をする人なら普段から手にしている材料ばかりですが、ちゃんと焼肉のタレの味になるので、出来上がりを味見したら少し驚くかもしれません。焼肉のタレを作ったんだから焼肉のタレの味がしてくれないと逆に困るっていう話なんですけど、焼肉のタレって、秘伝の配合とプロの技みたいなイメージもありますから、それが自分で作れると、なんだかすごく達成感があるんじゃないかと思います。これに限らず料理って 自分好みの味を作れるっていうだけでなく、こういう達成感こそが喜びなんじゃないかなっていうことをよく思います。特に自家製何々的な、普通は売ってるものを買ってくるだけでもいいんだけど、まあそれをあえて作るというものは、その喜びもひとしおなのではないでしょうか。さて、こうやって完成した焼肉のタレ、当然ですが焼肉に使います。特にちょっといいお肉を奮発した時は、このタレで良かったと痛感するのではないでしょうか。良いお肉の場合はホットプレートなどでさっと焼いて、少したっぷりめのこのタレにさっとくぐらせるようにして食べると、適度に油を落としつつ、お肉そのものの美味しさを覆い隠すことなくうまく引き立ててくれると思います。そうやって手元のタレを育てていき、それで焼き野菜を食べると、これがまた最高です。またこのタレは焼肉以外にもいろいろ使えます。特におすすめは肉野菜炒め。この時は肉にあらかじめタレを少し揉み込んでおいて、で先に肉を炒めた後野菜も炒め、最後にまたタレで全体に味付けをするのがコツです。そうすると肉の味が野菜の水分で薄まることなく、メリハリの効いた味になります。他にも餃子のタレやチヂミのタレとして、あるいはごま油を足してお刺身をあえてユッケ風とか、焼きうどんの味付けとか、まあ、そんな感じで活躍の機会はたくさんあるはず。その度にきっとこのタレを作っておいてよかったと、さらなる達成感を感じられるのではないでしょうか。おすすめです。
続いては外食情報のコーナーです。パエリアとジャンバラヤのお話です。
今は備蓄米の放出に関心が向けられていますが、国産米の価格高騰や品薄の影響から、外国産のお米が多く流通するようになりました。以前よりも自分が食べているお米がどこで取れたものなのか関心を示す人が増えているようです。さて、お米といえばパエリアという世界的なお米料理があります。発祥地はスペインのバレンシア地方です。パエジェーラというフライパンのような浅めの鍋で作られます。鍋にたっぷりの具材を入れて炒め、お米、水、サフランを加えて炊き上げます。お米はサフランによって黄色く色づきます。サフランは高価なスパイスであるため、代わりにターメリックやカレー粉が使われることもあります。汁気の残し具合や米の柔らかさなどは地域によって好みが分かれます。具材にイカ、タコ、エビ、ムール貝、白身魚などを使った魚介系パエリアが多いですが、元祖バレンシア風パエリアは肉類や野菜など山の幸が中心です。パエリアに使われるお米はジャバニカ米と呼ばれます。産地はアジアの熱帯高地、アメリカ、ブラジル、イタリア、スペイン、アフリカなどです。米粒の幅が広く大型で、味はあっさりしていて粘りがあります。日本で栽培されているジャポニカ米と同じ系統の単粒種とされていますが、食感は長粒種のインディカ米に近い感じです。パエリアはスペイン料理店などで食べられますが、中には国産米使用を謳っているお店もあります。一方、パエリアに似たお米料理にアメリカ・ルイジアナ州の郷土料理ジャンバラヤがあります。これはパエリアをもとに作られました。本来は 地元で採れた食材を使い、お米と一緒に燻製ソーセージ、鶏肉、玉ねぎ、パプリカ、セロリなどと炊き込んだ素朴な料理です。唐辛子を使ったスパイシーな味付けが特徴です。ジャンバラヤはファミリーレストランのメニューにもなっているため、パエリアよりも馴染み深いかもしれません。気になる方は、ぜひ食べ比べてその違いを確かめてみてください。このコーナーは、一般社団法人日本フードサービス協会のご協力により提供しています。
代わっては、東京農業大学名誉教授、小泉武夫さんの言った食ったのコーナーです。連載しておりました鍋の旅シリーズはひとまずお休みし、小泉さんが皆さんにご紹介したいというとっておきのお店のお話をします。今月は東京都千代田区外神田にある季節料理店、笹屋です。
皆さんこんにちは、小泉武夫です。前回に続きましてですね、私がおすすめのここだっていうのをずっと通い詰めたお店を皆さんにご紹介してるんですね。今日はですね、江戸料理屋のですね、左という字にトネリとシャという字書きまして、これで笹屋って読むんですよ。ここの料理はまた本当にすごい料理でね、江戸時代からのいろんな料理がありますけども、冬はだいたいフグが中心です。それからですね、春なんていうのはもう、タイが一番美味しい時ですね。とタイ料理のもう三昧が食べれる。例えばそのタイしゃぶなんてのは美味しいですよ。タイのしゃぶしゃぶね、お刺身ももちろん美味しいけども。だから、タケノコを焼いたのがうまいんだな、ここは。うん、そういうふうなの、あれなんですけど、実はですね、私がおすすめするのは、夏のハモなんです。ここのハモはもう絶品ですね。大分県あたりから取り寄せてるんじゃないかと思うんですけども、ものすごく美味しいハモで、ここではもうハモ料理は何でもやってくれるということであるので、ハモを食べたことない人もいるかもしれませんけど、こんなに美味しい魚なのかと。しかも夏ですね。夏はハモっていうのは京都が名物なんですけども、ここの夏のハモを食べたら素晴らしいと思いますね。それから穴子の一夜干しっていうのが、穴子ですよ。穴子を一夜干ししたやつをさっと焼いてくれる。これ美味しいですね。それからですね、何と言っても皆さんにおすすめなのは、草屋の料理なんです。草屋はですね、今ほとんどどこの居酒屋さんでも出さないんです。なぜかっていうと、草を焼いたら、店中が草の匂いでですね、あの手の匂いの嫌いな人はキャッキャッキャッつって鼻を押さえて逃げちゃうかもしれませんけども、そんなもんじゃない、ここの草屋は。で、この草屋はですね、とてもね、人気がありまして、八丈島の草屋なんですけども、もう、焼きたてをですね、手でぐっと蒸して、ほんで、それをシコシコシコして食べるとね、もう鼻からですね、素晴らしい匂い、草屋の匂いね。だから、ブワーッと出てきて、うん、それで口の中では草屋の実が歯に潰されてですね、ジュルルジュルルと旨味がどんどん出てきて、うん、その旨味と臭みでですね、酒を飲むということで、とてもですね、そういう意味ではいいとこだと思います。ここはですね、住所は千代田区外神田 2-10-2。ここはですね、ぜひ行くべきなのは神田明神のすぐ下なんです。ですから、ね、神田明神に行って、拝礼して拝んできてですね、それで、笹屋に行って食べると。それで、江戸情緒を楽しむということが、すごく私はいい食の散歩になるんじゃないかなと思いますね。東京以外の方でも、もし東京出てきたときには、あ、小泉先生、そこ紹介したか、よし、行ってみようっていうことになると思います。で、私はもうぜひ皆さんにですね、笹屋をご紹介します。
代わっては、料理家、長谷川あかりさんの、一緒に炊くだけ炊き込みご飯のコーナーです。第2回は、豆腐としらす小松菜の炊き込みご飯の作り方を解説します。このコーナーは、 公益社団法人米国安定供給確保支援機構とともに制作しています。
今回は和食好きな方に好評なヘルシーな炊き込みご飯、豆腐としらす小松菜の炊き込みご飯をご紹介します。まずは大まかな作り方の説明です。お米は洗ってしっかり水を切り、ザルにあげ水気を切ります。30分そのまま置いて乾かします。お米についた水を吸わせることで表面にひびが入り、味が染み込みやすくなります。小松菜の茎は1センチ幅に刻み、葉は粗みじん切りにします。内釜に米を入れたらお酒と塩を加え、2合の目盛りまで水を注ぎます。およそ水 400ml。 豆腐としらすを乗せ、炊飯器にセットしてスイッチを押します。炊く前にお米と具材を混ぜてしまうとうまく炊き上がりませんので、混ぜないようにして炊きましょう。炊き上がったら小松菜を乗せ、蓋をして5分蒸らします。豆腐を崩しすぎないように全体をふんわり混ぜます。器に盛り付け、好みで醤油をかけます。材料は4人分で、米2合、木綿豆腐1丁 300g、しらす干し 60g、大さじ8くらいですね。料理酒大さじ4、塩小さじ3分の2、小松菜1袋、醤油適量です。それでは作っていきましょう。お米を洗います。まず一回お米をひたひたになるまでたっぷり水を注いで、一回 お水を捨ててしまいます。で、最近のお米すごく綺麗なので、そんなに神経質に洗わなくても 2,3 回さーっと手で、ちょっとね、お米を持ち上げてちょっと揉むようにして洗ってあげて、水気をまた切る。今2回やったので、もう一度だけやります。お米が浸る量のお水を注いだら、少しもみ洗いっていうんですかね。お米を持ち上げて少し、サラサラっと軽く洗います。で、お水を捨てると。で、お水を捨てるときに、ザルにあげます。ザルにあげて、水気を切りながら、付着水といって、お米の表面に洗ったお水が今ついている状態です。で、この付着水をザルにあげながら乾かすことで、米表面についたお水をお米が吸います。で、これで吸水をしていくんですけれども、この吸水の仕方ですと、お米の表面に少しひびが入るんですね。で、炊き込みご飯の場合は味をつけて、お米に味をつけて炊くので、この表面にひびが入ることで味の染み込みが良くなります。なので、こうしてザルにあげて30分間吸水すると、美味しくふっくら炊き上がるという仕組みになっています。炊飯器で炊く場合は、本当は吸水の時間も炊飯時間に含まれているので、まあ、できればしていただくとより美味しいかなというぐらいなので、まあ、時間があればこのザルに30分あげて、お米表面にひびを入れるという工程をしていただくと、より美味しく炊けるかなという感じですね。次に小松菜を刻みます。小松菜は端から硬い茎の方をザクザク、およそ1センチに刻みます。1センチと言っていますが、ざっくりで大丈夫です。あんまり大きすぎると余熱で火を通すので少し硬くなってしまう恐れがあるので、できるだけ細かく切れていればそれで大丈夫です。葉と茎は違う刻み方をします。葉の方が熱が入るのが早いです。茎を切ったら一旦茎をボウルに避けておいて、葉を今度は粗く刻んでいきます。まず端から同じように1センチ幅ぐらい 刻んでいったら少し向きを変えて再度ザクザクと刻んでいきます。そこまで細かく刻まなくても葉は火が入るのが早いので粗くで大丈夫です。こう何回か角度向きを変えて行ったり来たりしながら刻んであげてください。刻んだらまたボウルに移します。これは炊くときには炊飯器には入れません。炊き上がって蒸らすときに炊飯器に入れて余熱で火を通します。それでは炊飯器にお米とお水、調味料を入れていきます。まずお米ですね。もう30分ざるに上げていただいていれば完全に水気は切れている。お米に水が入った状態になるので、もうこのまま内釜にお米をザザッと入れたら、料理酒とお塩を加えてお水を注ぎます。目盛りまでですがおよそ 400ml お水を加えます。目盛りで合わせるときは2合の目盛りが目安ですが、 400ml のお水で大丈夫です。加えたら続けてお豆腐1丁そのままドンと炊飯器の内釜に入れてください。で、しらすも加えます。これを炊飯器にセットしてスイッチを押します。普通炊きで大丈夫です。炊けたので次に小松菜を加えて蒸らします。炊飯器を開けて刻んだ小松菜を炊けたお米、豆腐の上に乗せます。結構もりもりになりますが、容量の大きい炊飯器でやらないと小松菜が入りきらないので、5、6合炊き、2合炊きとかだとちょっと小松菜が入らないと思うので、大きめの炊飯器でやるか1合で炊いて半分の量で作ると安心かなと思います。大きい炊飯器でやってみてください。そしてこの状態で5分から10分、まあ、5分あれば大丈夫かなと思いますけれども、保温をして小松菜に余熱で火を通します。今保温で少し火が入ったので、ここから下の炊けてるご飯と混ぜ合わせていきます。豆腐を崩しすぎないように気をつけてください。ご飯と小松菜を混ぜるときに完全に小松菜に余熱で火が入るので、慎重にサクッとゆっくり混ぜ合わせていきます。5分保温した後の状態だとまだ少し小松菜生感があるかなという感じですね。小松菜は生で食べられるお野菜なのでそれでも全然美味しいんですけれども、ご飯と混ぜ合わせることでしっかり火を通していきます。でもね、火が通りすぎずシャクシャクっとしたいい香りになります。さっくり混ぜ合わせ、豆腐も崩しすぎないように気をつけてください。これで出来上がりです。お好みでお醤油をかけていただきます。小松菜は余熱で火を通すと香りと風味が抜群に良くなります。調味料代わりに加えたしらすのおかげで少ない調味料でも大満足の美味しさに。水分が抜けて大豆の旨味が凝縮した豆腐がお米と相性抜群です。カルシウムとタンパク質がしっかり摂れる栄養満点ご飯、ぜひお試しください。
続いては、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携にのコーナーです。ご執筆は茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所たけのこを営む酒場和子さんです。今回はたけのこメンバーのミクさんとしおりさんのお話です。皆さんこんにちは。暑いですね。しかし 元気で明るいメンバーさんたち、暑さの中、今日もおはようございますと気持ちのいい挨拶が飛び交います。今年タケノコに入られた小室美久さんは、ショートカットの可愛い女の子です。年齢は18歳。何にでも好奇心旺盛で、明るく元気な美久さんです。美久さんは、送迎車を降りるとすぐ目の前にいる人から順番に一人一人名前を呼んで挨拶してくれます。今日も、坂場さんおはようございますと元気な美久さんに、私も元気に美久さんおはようございますと返します。とても嬉しいひとときです。美久さんは誰にでもこのように挨拶をしてくれます。相手が返してくれなくても、次の日も変わらず挨拶してくれます。例えば、ずっと挨拶してくれない相手がいたとしても、それでも変わらず挨拶をしてくれます。相手に挨拶を強要したりもしません。とても素直で優しいミクさんです。ミクさんの嫌いなものは大豆です。大豆だけはどうしても食べられないと言います。噛んだ時の味が嫌いと話します。しかし、タケノコで試作している大豆ドーナツは大好きなのです。大豆の形がないことが大きく影響しているようには思いますが、匂いや味は大豆を感じられるドーナツになっています。この大豆ドーナツは大丈夫と、美味しそうに食べるミクさん。先日、昼食にひじきの煮物が出ました。その中には、ミクさんの嫌いな大豆が入っていました。ミクさんは食べる前から、ひじきに大豆入ってる？大豆は食べられないんです。と困った感じの声で何度も訴えていました。石山看護師より、ミクさん、大豆はとても体にいい食べ物ですよ。大豆は畑の肉とも呼ばれていて、肉や魚に匹敵するくらい良質な植物性タンパク質を含んでいます。と話すと、ミクさんが、お肉や魚と同じ？と不思議そうに返しました。ミクさんのお腹の調子を整えたり、健康な体を作ったり、骨や歯を丈夫にしたりと、大豆を食べるといいことが多いの。本当に？そうよ。ミクさんの頭の働きも良くして、記憶力や集中力も高めてくれるのよ。作業も早くきれいにできるようになるね。そうだね。大豆を食べるといいことがいっぱいあるね、ミクさん。でも、なかなか食べられないんです。大豆の食品はたくさんあるのよ。お豆腐、油揚げ、がんもどき、味噌、納豆、醤油、きな粉など、ミクさんが知っているものばかりでしょ？はい。納豆は嫌いだけれど、後のものは好きです。ミクさんは大豆の形が残っているものが食べられないのかな？そうかな。隣で話を聞いていた長沢しおりさんが、私はダイエットしているんだけど、大豆はどうですか？大豆は先ほども話したけれど、とても体によく、ダイエットにも適しているのよ、と石山看護師。その日のひじきの煮物にはたっぷりの大豆が入っていましたが、ミクさんもしおりさんも完食することができました。ミクさんは、好きじゃないけど食べられた、と八切れんばかりの笑顔で話してくれました。しおりさんは、美味しかった。家でもお父さんと一緒に作りたい、と嬉しそうに石山看護師に報告していました。長沢しおりさんはちょっとぽっちゃりしていて、健康のために痩せることを目標としていますが、難しい様子です。 しおりさんのお母様は病気のため5年前に他界しました。編み物の得意な心優しいお母様でした。施設外就労で野外の作業が多いタケノコメンバーに、寒いだろうと毛糸の帽子を一人一人に編んでくださいました。現在も帽子は冬の寒い日のメンバーを支えてくれています。お母様が病気になられて最後まで心配していたのは、しおりさんのことでした。しおりさんが笑顔で幸せに暮らせるようにと願っていました。しおりさんの体のことを心配して、野菜中心の食事や運動などに気をつけてらっしゃいました。お母様が言っていらしたことは、しっかりしおりさんに根付いており、しおりさんは野菜を食べて運動をして痩せなくちゃと頑張っている様子がうかがえます。しかし、ダイエットはなかなか思うようにはいきません。くじけそうになるしおりさんを、現在はお父様と一緒に石山看護師が支えています。朝一番にしおりさんは、昨日は食べ過ぎちゃって、お母さんのお墓に歩いて行ったよ、など報告してくれます。石山看護師より、野菜も食べてね、よく噛むことが大切だから、一つの食べ物に対して20回噛んでみよう、などの会話が飛び交います。食べることは生きること。しおりさんのお母様は、病気になってからもずっと、しおりさんの健康を心配して料理をなさっていました。しおりにはいつまでも健康で、美味しいと笑顔で食べてもらいたいと話していました。お母様、安心してください。お母様の教えを守って、今日もしおりさんは元気で頑張っています。次は、食生活ミニ情報のコーナーです。今月は今話題の MA 米について解説します。昨年のお米の収穫量は679万2000トンで、前年と比べて 2.7% 増加しました。これは6年ぶりの増加で、今年も増産が期待されています。さて、私たちの主食であるお米への関心が高まる中、MA 米について解説します。MA 米はミニマムアクセス米の略称で、日本が海外から最低限輸入しなければならないお米を指します。かつて日本では米の自給率確保や国内農家保護のため、米の輸入を厳しく制限していました。しかし、1993年12月、GATT、関税及び貿易に関する一般協定の多角的貿易交渉ウルグアイラウンドにおいて、日本は米の市場開放を受け入れることになります。その際、国内農家を保護するため、輸入米には高い関税を課す一方、代わりに最低限輸入する MA 米の量を増やすことになりました。現在、WTO 世界貿易機関の合意に基づき、日本は年間およそ77万トンの MA 米を輸入しています。中でもアメリカからの輸入量が最も多く、全体のおよそ 45% を占めています。MA 米は競争入札で卸売業者などに販売され、主食用のほか、味噌や焼酎などの加工用などに使われています。続いては、ご質問にお答えしますのコーナーです。今月は、杏仁豆腐とはどんなものですか?というご質問を、 茨城県の秋葉さんからいただきました。杏仁豆腐は豆腐という名前がついていますが、豆腐の一種ではなく、また原料に豆腐や大豆が使われているわけでもありません。見た目が豆腐のように白いことからそう名付けられたと考えられています。杏仁とは杏の種の中にある実、仁のことです。この仁を粉末にしたものは杏仁霜と呼ばれ、これを風味付けとして牛乳寒天に加えて作られるのが杏仁豆腐です。杏仁豆腐はもともと薬膳料理として知られていました。薬膳では苦味が強い苦杏仁という種類の杏の仁が使われます。苦杏仁には喉を潤し咳を鎮める効果があるとされています。一般的な杏仁豆腐には苦味が弱い天杏仁という種類の杏の仁が使われます。しかし市販のスイーツの中には仁を使わずに同じバラか桜属のアーモンドエッセンスで香り付けしたものも多くあります。仁を使った製品はパッケージの原材料表示の欄に杏仁や杏仁霜と表示されています。自宅で杏仁豆腐を作りたい方には粉末状の杏仁豆腐の素も販売されています。製品によって異なりますが、一般的には熱湯に粉末を加えてよく溶かし、温めた牛乳を加えて冷やし固めるだけで簡単に作れます。杏仁豆腐は中華料理のデザートとしてよく提供されます。上に真っ赤なクコの実をあしらったり、ひし形に切ってフルーツポンチにして食べられることが多いです。最後は協会からのお知らせです。ベスト消費者サポーター賞受賞のお知らせです。毎年度消費者庁では、消費者の利益を守り向上させることに貢献した個人や団体を表彰する消費者支援功労者表彰を実施しています。この度、令和7年度の受賞者が決定し、当協会は農林水産省の推薦を受け、ベスト消費者サポーター賞を受賞いたしました。長年にわたり、視覚障害者や高齢者など支援を必要とする方々に向け、食生活の改善に取り組んできた活動が評価されたものです。授与式は5月30日、農林水産省消費安全局にて行われ、表彰状と記念品のメダルをいただきました。皆様からのお便りをご紹介します。3月末で40年間勤めた職場を退職し、日に日に元気になっていく自分に驚いています。この調子でいけば、料理をする元気も持てそうです。いただいたレシピや情報を活用して、楽しい食生活を送りたいと思います。これからもお世話になります。というお便りを、神奈川県の瀬川さんからいただきました。これで令和7年7月号を終わります。当協会へのご連絡は、電話 03-5641-5311、ファックス 03-5641-5312、E メールアドレスは info@すこやかnet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@ sukoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。